ケペと
バウアーの
お宝ノスタルジー。どうもお宝ノスタルジーテペです。
バウアーです。このチャンネルではスーファミ世代の2人がゲームやアニメ、通称オタクカルチャーについてノスタルジーに浸りながらワイワイ語る内容となっております。ファミコンからスーファミ、最近プレイしたゲームの話やたまにアニメの話とかもできればいいなと思ってます。大きなネタバレは避けて話しますが、都合上ネタバレを含む場合があります。これから楽しもうと思っている方は注意してください。
はい
はい、ということで始まりました。
始まりました。
うん。でさ、
はい、
撮ってるのが今3月9日
そうですね、
なんですけど、
はい、
うん、衝撃のニュースがね。
そうですね。3月1日。
続々というかなんかね。
そうなんですよね。うん、
そう、続けざまに入って。
続けざまで。うん。
うん。まあ、一つは鳥山明さん。
そうですね。
がね、お亡くなりになってしまったというところで。
そうですね。3月1日かな。うん。うん、
そう。で、まあ、連チャンでちびまる子ちゃんの、たらこさん声優の。
うん。
まるちゃんのね。
そうそうそう。うん、亡くなっちゃって、なんか、アニメとかの業界にね、新刊をみたいな。いやー、まあ、達也続けだから本当にびっくりした。てか、鳥山明先生が亡くなったって聞いた瞬間、うん、なんかちょっと力抜けたもんね。ふっと。なんか、
あって思ったよね。
そう、これからなんかもう、あのコンテンツに触れねえのかな、みたいな。いや、俺さ、結構その、映画、前も言ったかもしれんけど、ドラゴンボールの大魔王復活会の時にちょっと喋ったかもしれんけど、うん、映画は好きだったんですよ。
う
ん、ほら、
そうだね、
スーパーヒーローとか、ブロリーとか。だから、うん、なんか、あの辺も、で、ね、次回作も確かなんか、あったりしたんだ。
そうそう。
そう、あれも、鳥山先生が確か関わってたって話だったから、あ、なんかちょっと、うん、一部どころかね、かなりパーツがごそっとかけた感じがするんじゃなかろうかと思って、ね、ちょっと。
まあ、新しい、こうね、鳥山先生がやろうと思ってたっていうのはもう生み出せないことになるから、ちょっと残念ではあるよね。
まあ、まあ、仕方がないことなんですけどね。
う
ん、
そうね。
だって、68歳、うん、まあちょっと早いけど、まあいつかは亡くなってしまうからね。
そう。だからこれさ、ベルセルクの時も思ったんだよ。
あ、なんだっけ、ケンタロウさんだっけ、
ケンタロウさん、そう、うん。うん。そう、あの時も、うわ、マジで、まだ完結してないのに、みたいなさ。
そうよ、ベルセルクなんか特に、だって、ほんま中途半端で終わってない。
そう、
どうすんのこれから、みたいな。
今、その、大親友だった人が、引き継いで、
そう、
やってるっていう。
いや、大親友。
大親友の人がやった一作目見たんだけど、まあ、なんか世界観、ちゃんとしてたよ、うん。
え、ちょっと待って、あれ、大親友の人も漫画家だったんだ。
あ、そうそう。
あ、知らなかったな。へぇ。
ちょっと名前どう忘れちゃった。
まあ、
創世の大河とか、
うん、うん。
無事、自殺党とか、そういう。
あ、そうなんや。
作品を出してるんだけど、その方が、アシスタントの人を、その、ケンタロウさんのアシストの、アシスタントの人を集めて、というか、また、そのスタジオの人に協力してもらいつつ、続編を出すっていうような感じ。
はははは、あ、そうやったのね。まあいいや、
う
ん、ちょっと、今回はフィルサイル来る会じゃないんで、
そうそうそう、
まあ、今回は、
うん、今回だから、ね。うん。
そうなんです
よ。
鳥山先生の、そうそう、まあ、追悼じゃないけども、
うん、もう懐かしむ回というか。
懐かしむ。そう、お宝人にノスタルジックに、こう、浸るということで。
まさにお宝というところの、ノスタルジーを、に浸ると、いう感じで。
同じこと言うとる
よ、本編の方も。
はい、
うん。大事なことだからね。
そうですね。
ちょっと2回。そう。本編の方もドラゴンボールで。
うん、そうですね。はい。
うん、メインは、
うん。
そう。で、ちょっと鳥山先生のところに触れときたいんだけど。
はい。
いろいろ、さあ、お亡くなりになってから調べたら、え、あ、そうだったんだ、みたいなことがさ、
ボ
ロボロ出てきた、知らなすぎたな、と思ってさ。
ま、そもそもバブア自体、確かドラゴンボールって、なんか最後まで見読んでなかったんじゃなかったっけ、
うん、アニメで基本見てた。
ああ、そんな話だったよな。
つまみつまみなんだよね。
う
ん、
なるほど、なるほど。はいはいはい。
うん。そう。まあだからさ、見逃しとか、見逃し配信なんてないじゃん。
まあまあ、昔はね。
うん。で、レンタルビデオで借りてみたような気もするけど、まあまあ、うん、今となってはちょっとうろ覚えだし。
そうだね。
うん。そう。で、さっきさ、ちょっと触れてた、次回作がって言ってたのって、ドラゴンボールダイマだよね。
そう、そう、ダイマのことね。うん。
うん。そう。なんかこれもさ、出るの知らなくて。
あ、そうだったの？
してた？
わしはなんか、うん、PV かなんかで見たよ。あ、また出るんだ、と思って。
はいはいはい。
で、ダイマ自身は、なんか、ね、ほら、映像をチラッと見たら、うん、ちっちゃい頃の悟空が出とったから、
う
んで、
そう、
サブタイトルもダイマっていうから、あ、ピッコロダイマ王の話かなとかって今ちょっと思ってたりしたんですよ。
うん、ああ、そういうこと？
いや、知らないけど。
そうではなくて。
あ、そうな
ん。うん。で、ダイマっていう名前自体は、その、まあ、ダイマ王のダイマだよね。
あ、そうなんや、やっぱり。
大きい、大きいまで。で、うん、意味合いとしては、まあ、英語で言うとエビルみたいな。
ああ、はいはいはい。
意味合いで。で、悟空ちっちゃいけど、ちっちゃい頃の悟空ではないらしくて、だから、例えば18号もちっちゃい18号とか、ちっちゃい、誰だろう、サタン、ミスターサタンとか。
SD 化されとるんじゃ。
そう、なんかね、なんかの作用でちっちゃくなっちゃったらしくて。
なるほど。
で、ただ敵キャラは意外となんかデカそうなやつとか出てきてた。
あ、ほんと。
だよね。うん、なんだろう、書き下ろしのやつで言うと。だそのチビキャラで、しかも、悟空はなんか、なんかしかわからんけど、如意棒をまた使うと。
ああ、なるほど。
うん。あれってでもさ、カメハメハとかたくさん撃てない時代の格闘武器かと思ったら、
うん。
また持ち出すんかい。っていうか、あったのかって感じだよね。
なんか、もう、どっか保存しとったんでしょうね。
あれってカリン様のさ、
あ、そうだよ。
登るとこにさ、ズボーンって立ててなかったっけ？
そう。それ以降ずっと、あれ、置きっぱなしになってたんじゃなかったっけ？いや、回収したんじゃない？さすがに。
みんなさ、あれだよね。みんな瞬間移動とかでき、武空術か。武空術できるようになったらさ、うん、この棒を登る必要ねえじゃん、みたいな。
確かに。
なんでこの登り棒みたいな感じで、みんな瞬間で行ってたよね。カリン様のとこ。
確かに。そうですね。あ、本当だわ。
だから回収したんでしょ。ずっとあそこにあるのかと思ったら、うん、だから、それを今回回収するんかな？知らんけど。
うん、そういうことになると思う。
うん。で、それを持って、なんかまた、冒険すると。
へぇ
ー。いうストーリーっぽい。
うんうんうん、
だから、オリジナル、また、うん、オリジナルのストーリーで、
うんうん、
基本ストーリーとか、設定とかデザインを鳥山さんが、関わってる。
ああ、そうなんじゃ。
っていう風に書いてありました。
じゃあ、うん、まあ、最後の作品になっちゃったんかな？そうなると。
関わって
る。
そうだね。だから、うん。最後の最後までは担当できないかもしれないけど、途中まではって感じじゃないかな。うん、
ああ、うん。まあ、以降はね、その、残ったじゃないけど、バードスタジオって確かあったと思うんだけど、今もあるんかな。
そう。あるあるある。
あの人たちが引き継いで、うん、もっと面白いのを作ってくれたらね、うん、いいですよね。
そうね、うん。これが2024年秋。
ああ、2024年秋って、うん、今年なんじゃ。ええー、楽しみ。
うん。だから、ちょっと交互期待という。
そうですね。はいはいはい。
感じよね。うん。で、もう一個、サンドランドってさっき出たんだっけ？
ああ、サンドランドね。ああ、はいはい。
これ映画があったんだね。
あ、そう。もともとなんかコミックであって、で、映画化されて、うん、で、ゲーム化もされるんかな？なんか。
そうそう。僕さ、逆に映画、あ、ゲームの方を知ってて、
うん、あ、そうな
んだ。こんな面白そうなゲーム出るんだなと思って。
へえ。
うん。映画も、思いっきり鳥山さんの部屋ね。
なんか、ブルードラゴンみたいな感じになるんかなって思っちゃって。
ブルードラゴンがわからんけど、なんかさ、ドラゴンボールで出てくる、
うん、
なんていうの、バイクのさ、上にまるっと、こう、カウルというかさ、
はいはい、
囲まれてるやつあるじゃん。
あるあるあるあるあるある。
うん、丸、もう大車輪みたいな感じで。
その囲われてて。カバーみたいなやつやろ、
うん、そうそうそう、
うん。
フルカウルのさらにフルみたいな。
フルみたいな
やつ。フルフルカウルみたいなやつ。
ドラゴンボールでもよくブルマが乗っ取った感じのバイクやな。
そうそうそうそう、そ
う。わ、うん、かるよ。
まさに、
うん。
あれが出てきたりしてさ。で、なんか基本的に乗り物に乗って冒険するような。
あ、そうなんや。
オープンワールドっぽいのかな。うん。
なるほどね。
そう。で、その乗り物として出てくるロボットとかがいろんな特徴を持ってて、例えばさっきのバイクだったら多分速いスピードでバーっと行けたり、
うん、
あとはジャンプに特化したなんかジャンピングロボみたいなやつとか、
あ、
で、そこに機銃がついてるみたいなやつとか、
はいはいはいはい、
で、あと戦車、なんか重装戦車みたいなやつとか。
うん。
うん、そう。で、ああ、なんか面白そうと思って。
なんかさ、俺結構小学校の時、うん、まさに今から今回話そうとしているゲームに影響されて、ドラゴンボールをめっちゃ好きになっとった時代があったんですよ。で、うんうん、その時にちょうど発売されとったのが、ドラゴンボール、大百科みたいな、要はイラスト集みたいなのを、はいはい、あって買ったんですよ。で、うん、それ見たらね、先生の書いとった、まあ、絵とかが当然ぎっしり入っとって、やっぱり、言われるように、その、機械物の乗り物、
うん、
さっき言ったバイクとか車とか、うん、あとはそれこそ、うん、ね、実際にないけど、ジャンプするようなマシン、ジャンプしそうなマシンとか。
はいはい、架空のね、取り寄せた架空のマシンみたいな。
そうそうそう。うん、ああいうのを描くのめっちゃ細かくてさ、あ、すごいなと。先生自体がそもそもめっちゃ好きらしいよ、そういうの。
機械が
機械系を。さ、そもそも工業デザインかなんかの、高校か大学か卒業されとったんだ。
そういうのいいよね。
で、うん、もっと面白いんが、じゃあ先生その仕組みとか理解して書いてるかっつったら、うん、実はよくわかってなかったらしいよ。なんか、あんまよくわかんけど、こんな感じじゃない。でも、はいはい、でも本当にそれで伝わるからすごいよね。
そうだね。なんでそんな感じにしたんですか？かっこいいからだよ。
かっこいいからだよ、みたいな。ジョギーンって。
かっこいいしね、実際。
そうなんよ、メカメカしてすごい。
キャラもさ、別に、その、かけないのに、砂嵐とか用のサングラスしてたりするよね。
あ、そうそうそうそう、そう。わかる？そう。
四角いやつ、うん。あられちゃんの頭のやつみたいな。
そうそうそう、あるあるある。細かいよね。ほんと。
細かいね。でも、あれが似合ってるからいいよね。そう、今なんかね、デザインで思い出したけどさ、うん、ドラクエのさ、攻略本とか昔、持ってなかった？
はいはい、あ、あった。
あれもさ、ゲームプレイの時には出てこない鳥山さんの絵が載ってたりしたような気がするんだけど。
あのね、クロノトリガーとかは結構覚えてる。なんかそういう、説明書とかパッケージもない、絵が攻略本とかに載ってて、うん、すごいウキウキした思い出はある、うん、なんか。
そうだね。
うん。
そう。だから、もう気持ちをそこでも盛り上げてくれるような。
そうそうそう。
感じよね。
ただね、その攻略本に関しては、実はドラゴンクエストは、確か、うん、エディックスかなんかの版権があったりとかなんかの問題で、うん、鳥山先生の絵を載せれなかったとか、そんな話があった気がするんよ。
マジか。
結局、似たようなイラストのクリエイターの、それこそ、ほら、ドラゴンクエスト劇場の4コマ漫画で、活躍してた作家さんの絵とか、その、ちょっとタッチが似てる人の絵で、入れとったっていう話をどっかで聞いたことがある。うん。
なるほど、ね。
で、ただ、クロートリガーとかはがっちり鳥山さんが入ってるじゃんか。プロジェクト、みたいな感じで。
そうだよね。
その関係で多分攻略本とかには普通の鳥山先生の絵が入ってたんじゃないかな、うん、とも思うんだけど。
そうか、クロノトリガーもあったね。
そうそうそうそう。あの人いろいろやってるよ、ほんと。
やってる、確かに。でさ、うん、そのパッケージでさ、結局、うん、ドラゴンクエストもさ、ファミコンのカセットの、一番最初、
うん
うん表に貼ってるシールとかにも結局鳥山さんの絵なわけだよね。あの辺でももう盛り上げてくれてさ、やる前から。
そうよね。
だってあの扉自体はゲーム画面出てこないもんね。
そう。スーファミだからそういうのはあんまりないよね。
うん。あ、スーファミだろう、ファミコンだろうが。
ファミガだろうが、そう、ない、ない、ない。
タイトル画面にあの絵が出てくるわけでもないのにさ。
そうそうそうそう。
そう。だから、すごい、なんていうのかな。こう、自分の作品だけじゃなく、なんか、こう、縁の下の力持ちじゃないけどさ。
いやー、もう、
そう、盛り上げに一役買って。
細かすぎるんよ。ほんと、すごくって。
そうね。
なんか、あんま詳しいことは知らないんだけど、なんか、手塚治虫先生が生きとった時とかに、なんか、あいつは、なんか僕の後継者だみたいなことを、なんか、言われとったらしいけどね。手塚先生が言っとったか。鳥山先生と。
はいはいはい。
まあ、リップサービスかどうかは知らんけど、そのほど、なんか、絵が上手すぎて気色悪って言われとったらしい。
なるほどね。鳥山さんの中で言うとさ、キャラの絵がさ、バラモスとかは、何やったっけ、ドラゴンボールのさ、一番最初 ら辺に出てくるピッコロ大魔王のお月のピアノってやつがいるんだけど、
いた
そっくりと思って
確かにね、あのシワシワ具合と口が尖った具合と、ハゲたトラ、
あ、ハゲた鳥みたいな感じの、
そっくり、確かに
そうそうそう、似てると思うんだけど、ちょっと異色だなと思うのはセルとか、なんだろう、違くない？
まあ、セルとかあの辺になってくると結構ね、話がシビア的になってくるから、あの、うん、ドラゴンボールの初期って、まだ少年時代の時って、まあ、うん、結構過酷なストーリーには最後の方にはなってくるんだけど、まだ温かみがあったというか、うん、そういうことさっきのピアノとかいいね。だセルとか、う
ん、
あの
ね、コメディだもんね。
そう。もう、だからあの辺になってくると多分そういうタッチは多分なかなか、なかったんです、
うんうん、
で、多分、魔人ブーとかになってきて、多分そこを取り戻したんじゃないかな、なんか。
ああ、確かに。また、ちょっとね、ブー自体がネタキャラじゃないけど。
うん、そう。
ね、コメディタッチがあるもんね。
うん。
うん、
あと、
そう。
うん、鳥山先生の逸話でちょっと僕が知ってるのは、なんかね、うん、ドラゴンボールってさ、よくさ、うん、そう、人造人間と戦う時とかもそうだったんだけど、うん、街で戦うのよね、作中で。だからここじゃあかんから、荒野に行って、
確かに
そう、やるやろ、ふっふふ、移動しようぜ、みたいな、ふっふふ、よかろう、みたいな。
ここだと、みたいな。悟空がたちはさ、どっちかっていうと、
う
ん、街に被害当たったらあかん、みたいな感じがあるよね。
そうそうそう。
でも敵側からしたら、別に、ウリスなんか、そんなん関係ねえ、みたいな、なってもいいわけよね。
大概、でもみんな、大概、承諾してくれるじゃん。
乗る。
いや、よし、行こう、みたいな。ちゃうとこ行こうぜ、つって、広いとこええわ、言うて。そうそう。で、あれって実は、別に、悟空のそういう、ね、周りに被害を及ぼさないためにする、っていう動機が建前にあるんだけど、本当は、鳥山先生が、街だと背景が描くのめんどくさいじゃん。細かくビルとか書かないといけないから、うん、それがめんどくさいから、うん、ああいう風にしてたらしいよ、うん、
そんな気がした今
いやー賢いなと思うでね、ほんと
のっぱらで戦ってもらった方が楽やみたいな
そうだから結構手を抜くところは抜いとって、うん、だからスーパーサイヤ人とかも、あれはなんで金髪にしたかっつったら、うん、黒のベタ塗りしなくていいからって、うん
なるほどね。
あれ有名よね。ほんと。
もう黒髪めんどくせえ、みたいな。
そう。毎回ね、やらないかんのから、つって。
確かに。
そう。だから、あとね、スーパーサイヤ人3まで言っとったんかな、原作の時は。漫画の版はね。
え、3ってなんだっけ？猿のやつ？
いや、スーパーサイヤ人にも携帯があって、スーパーサイヤ人1と、うん、で、セル編の時にスーパーサイヤ人2になって、ムー編になって、さらに髪が伸びて、スーパーサイヤ人3の悟空になるんですよ。
あれ、トランクスがさ、なんかムキムキになって、
そう、あれ
それはただ重くなっただけだ、みたいな。
そう。
重くなって遅くなっただけだっていうのは、1個にも入らない。
あれはね、まあ、なんて言ってるか、あれは2の、スーパーサイヤ人2の、まあ、ちょっと失敗バージョンみたいな。スピードを台無しにしてますバージョン。はいはいはい、そう。だから、はい、でね、まあ、そんなことがあって、で、なんかの加減で、うん、ブロリーやったかな、うん、映画のブロリー、今最近出たやつ、はい、あれをやった時に、だったか、タイミングちょっとごめん、忘れちゃったけど、先生、うん、鳥山先生自体が、スーパーサイヤ人3のことを忘れとったらしいよ。なんか、あれ、スーパーサイヤ人って何本まで行ってたっけみたいな。
ああ、そういうことね。
そう。はいはい、先生自体がもう作品を完全に忘れてるっていう。だから。う
ん、やべ、海王拳今何倍だっけ
何倍だっけなんか、ほら、ワンピースの小田先生。
栄一郎さん
と、はい、なんか対談した時も、うん、なんか、うん、完全に忘れとったらしくて、なんか小田さんが、うん、ドラゴンボールむっちゃ好きで、うん、天下一武道館に出てくる、ランファンだったっけな、なんか女の、
うん、
格闘家がいるんだけど、なんか、
全裸
になってくるやつが、で、 服脱いだりして、うん、ちょっとお色気で頑張るようなやつがいるんだけど、はいはい、そいつの脇ばっかり書いてたんですよ、みたいな対談をしたときに、はいはい、そんなやついたっけみたいな、取り合わせですよ。あ、いたような気がするね、みたいな、なんか、そんなことを喋ってる記事を見たよ、なんか昔。昔か今か。ま
あ、結構、うん、あれだよね、隅っこのキャラというか、重箱の隅というか、すごいとこ覚えてるな、って感じだな、さすが。
まあ、でも先生ももういっぱいいっぱいやったやろ。だって、連載当初はマジ一週間で、なんか10分しか寝てないみたいなこと言ってなかったっけ？なんか、
やばいよ、
とてもすごいハードスケジュール、殺人スケジュールで回しとったっていう話を聞いたわけよ。なんか。
もうなんか、その時点で手塚治虫先生を思い出すよね。
そうね。本人からしたらもう結構ズボラな性格がね、目、どにあるけど、
うん
そういうところはやっぱりなんかしっかり守るんですって。うん、なんか。
なんか今のさ、すごい生活っていうのを聞いて思い出したんだけど、
うん。
その、鳥山さん、ずっとなんか、なんだろう、作業中にジャッキー映画見てたって
話があって。え、ああ、そうなんや。
で、このジャッキー映画が、結果的に、その、ドラゴンボールの前身になるドラゴンボーイってやつ。
あ、そうなん？
いや、なんかね、名前違うんだよな。タイトルは、龍神少年みたいな感じの名前だった。
ああつまり、読み切りかなんかで書いとったんかな、ドラゴンボールの。
かな。なんか、短編だとは思うんだけど、そう、それに繋がったよって。
知らんかったな。
うん。で、それをなんか、アシストしたのは、その、鳥山さんの初代の編集者だった、
うん。
鳥島和彦さん。
ああ、はいはいはいはいはい。
そう、この方が、インタビューで語ってた内容で、その、そういうなんか、あなた、ジャッキー映画をなぜいつも見てるんですか、うん、みたいなところから、なんかしかも同じ作品をずっと見るから、一本のやつを60回、70回とか見てたらしくて、かけとくみたいな。
すごいな。
なんだ、作業ミュージックとしてかけとくみたいな感じで。
なるほど、なるほど。だから、見てはいないけども、なんかもう、習慣として、バックで流しとくみたいな。
で、ちょっと疲れたなと思ったら、チラって見たりする
んだ。見て、なるほど。
そう。
そんなん見出したらさ、作業に集中できなさそうやけどな、じっとそれ見て。
本当ね、そうそう。うん、で、まあ、だからなんか、ああいう格闘系に、なんだろう、こう、睡眠学習っぽく染み込んでたんじゃない？
でも確かに、ドラゴンボールの原作見てもらったらわかるけど、動きがわかるもんね。こう、ね、こういう風な動きして、うんたらこういう蹴りが出されるその、うん、そのなんていうの はいはい、体の、1個目から2個目の動きがその体の角度からなんかこう動いたんだなって勝手に想像できるっていうか、うん、すごい
省略されててもってこと
でしょ。そうそれが言いたかった。それが言いたかった。うん、そう
僕も見たことないわけじゃなくてチラッとなんか多分満喫とか、うん、よく食堂に行くと置いてあってチラッと見るやんね。その時に見た覚えあるけど、
うん、
全然違和感なくパーッと見れるからね。
うまいよ。ほんとうまいよ、あの人。うん、まあいいや。そう。ちょっと、うん、さ、あれだな、うん、前置きが長くなりすぎとる。
まあまあまあ。まあ前置きとも言いつつ、ね、メインは鳥山先生だから。
そうですか。じゃあ何でもありか。
うん、そうそう。あとなんかある？あ、僕はあとね、
うん。
ドラゴンボールの、になった前は、
うん、
実際なんか、鳥山さんは、その頃、戦闘系のバトル漫画が流行ってたから、
ああ、はいはい。
あえて、俺、冒険漫画描いてみよう、みたいな感じで、最勇気者をやり始めたらしくて。
なるほどね。はいはいはい。
うん。で、最勇気だから、孫悟空。
孫悟空と、序八怪になんか、ウーロンみたいな、プーアルか。うん、
その辺が出てきてるのか分かんなかったんだけど、まあ、尻尾のある人、
うん、
孫悟空だから、
うん、
猿っぽい。
うん、
で、まあ、オリジナル要素として、だから、あとは7個のドラゴンボールみたいな。
なるほど。
っていうのを盛り込んで始めたけど、いまいち人気がパッとしなくて、
うん、
よし、バトルに路線変更だってなって、
ああ、そうなん。
そう。で、結果的に孫悟空っていう名前が残って、まあ、あとは多分そこら辺で尻尾とか残ったんかな、
うんうんうんうん、
っていうような話が うん、本人の、なんていうのかな、あれ。本人のコメントで書いてあった。
あ、本当。そうなんや、うん。そういう変遷があったんだね。
そうそう。うん、
へぇー。
そう。で、なんかネタとして、あと、あるのはさ、ドラゴンボール GT ってあったよね。
あ、はいはいはいはい。
うん。で、GT って何の略みたいな昔言われた。
あったあった。それも聞いた気がするよ、わし。
うん。ごめんなさい、鳥山先生みたいなさ。
そうそうそう。あれは冗談やろ。冗談っていうか誰かが考えた。そうそうそう。適当なパチやろ、うん。うん。
あれもさ、それ以降、へえ、そうなんだって聞いてたから、
うん。
特に疑わず調べてなかったんだけど、ほんか、うん、と思って、ちょっと調べたら、
うん。
案の定、多分違くて、
うんうん。
グランドツーリングの意味らしくて。
ああ、なんか、そんなことを書いてた気がする。
壮大な旅、みたいな。
そうそうそうそうそうそう。
うん。まあ、宇宙を股にかけた、まあ、ストーリーになってたから。
ね、うんうん。
うん。そうそう。だから、まあまあ、確かになと思って。
うんうんうん。なるほどね。
納得した。
納得した。うん、ああ
。あと一個ネタとしては、鳥山先生、愛知の出身じゃん。
ああ、そうですね。うん。
うん。それも知らんかったんだけどさ。
有名よ。有名っていうか。
そう。
なんか伝説が残ってて、なんか、うん、鳥山先生愛知出、住んどって、で、うん、引っ越そうかなってなった時に、なんかその、うん、自治体が引っ越しに待ったをかけて、要はその税収が減るから。
そう。
そう。だから、それで、家の近くになんか電車を作ったりとか、なんか空港でアクセスしやすくしたり、整備をしたみたいな逸話があったんだけど、あったんだけど、うん、あれ全部嘘です、みたいな。
うんうん、ああ、たまたま近くにできた、みたいなね。
そんな感じらしいですけどね。うん、はいはい。まあ、有名だ。
だってなんかさ、
うん、
愛知にそんな、鳥山ロードとかないじゃん。
ないないないないない。ないないない。
うん。
あってもおかしくない
ぐらい、ね。水木しげるロードみたいなさ。感じのが。うん。だから、全然知らんくて。そう。ただ、ネットで調べたら、
うん。
食べログとかに、鳥山明先生のサインあります、みたいなとか、
うん。すごい
大量に出てきた。
大量に出てくる
大量に出てくる。意外と、あ、ここもこ、さっきの店かなと思ったら、うん、また違うやつや、みたいな。
あー、そうなんや。うん、でもよく顔バレしたね。ほんと。
そうだよね。みんなよく顔知ってるよね。
だって、鳥山先生って確か顔をさ、自分で出されるのが嫌いで、うん、唯一、なんか、徹子の部屋かなんかで一回出たっきりじゃなかったかな。
あ、そうなん
だ。なんか顔を真剣に出たのが。だから、ほら、うん、鳥山先生が、なんか、うん、鳥山先生が書く鳥山先生みたいなキャラクターいるじゃん。ロボットのキャラクター。
あのさ。
そうそう、ロボットのやつ。
そうそうそう。
そうそうそう。
ヘイポーみたいなやつでしょ。
そうそうそうそう。
マリオの。
あれ、まあ、ガスマスクみたいな感じだと思うけど。だあれで。
で、なんかキャノン砲が口についてるやつ。
そうそうそう。あれ、なんかガスマスクかなんかをイメージしてるんだったかな。なんか、とにかく顔を隠してるっていうところを、はいはいはい、表したいらしくて、ああいうふうなフォルムになってるらしいんだけど。だから、うんうんうん、そういう背景があるのに、みんな、なんで知ってんだろうな、そんなんな。あ、お前はみたいな。
だから、あれじゃないその鳥山先生がいて学区の人とかさ、
うん、
あそこの鳥山くんが、うん、漫画家になってすごいらしいよみたいな中から知ってんじゃない？
思い出した。
町内会のって、うん。
そう、あのね、鳥山っていう名前自体が確かすごい珍しかったらしいんよ。
本名なの？
うん、あれ鳥山明って本名やであれ。
マジか。
で、
すごいな。
いや最初実は、うん、ね。あんまりもう売れないだろうみたいな感じで、ペンネームを考えてたらしいんですよ。うん、なんとか二期作みたいな、なんか、ちょっと、やばい、忘れちゃったな。そんな、ペンネームを作っとったんだけど、うん、で、まあ、売れないからという、うん、売れないだろうと。自分じゃそんな、うん、大器がないよと。っていう理由で、本名でやっとったらしいんですよ。そしたらそれがバカみたいに売れちゃって、はい、で、結局なんか、いたずら電話かなんかがすごかった時期があったらしいよ、鳥山先生。
なんか、いたずら電話っていうか。しかもあの頃さ、タウンページにさ、
う
ん、
そう、鳥山さん
っていうか、電話番号載ってるよね。
そうそう、愛知県つって鳥山って言ったらだいぶ出てくるんじゃない多分。
確かに確かに。
5個ぐらいに絞られるんじゃないの知らんけど。うん。
だ板でも何のためにかけたんだよって感じだよね。まあ、ちょっとサインくださいみたいな。
かな、わからん。ちょっとさ、
うん。
まあ、そんな話があるらしいっすよ。
はいはいはい、うん。確かに、いないよね。うん。鳥山っていう名字。
いない。周りにいない。
うん。だから、目立つわな。
うん。
ああ、そっか。だから、目立ってたんかも。さらに、うん、あいつ、絵うまい、みたいな。
そう。だから、地元では、その、お、鳥山さん、元気してっかいみたいな感じだったのか
もしれない。そうね、そうそう。
一丁書いてくれよ、みたいな。知らんけど。
なんか、サインのところにもさ、鳥山さんのサインの横に、うん、あの、悟空の絵とか書いてあったもん。
ああ、いいなぁ。いいなぁ。
そう。
すごいなぁ、うん。ちょっと見てみたいな。
なんか、あの、食べに来たラーメン屋の方がっていう、あの、やつもあったんだけど、
うん、
その人にインタビューされてるのも、あの、シャイな方で、って。
あ、そうなんや。
大柄だけどシャイな方で、みたいな感じで。
へ、
言ってたから、ね、まあ、なるほど、って思って。顔を、うんうんうん、その、キャラを使うのも、納得だなと思ってさ。
そうだね。うん、あんまり、ちょっとシャイなもの、人前に顔を出したくなかったんですね、本当に。
そうそうそう。
うんうんうん、
っていうくらいかな、僕は。うん、
むっちゃ長かった。うんいや、いいけど。オッケー。いいよ。じゃあ、うん、本編というか。
思いを馳せた。
うん、思いを馳せた。思いを馳せた。もうやりきったみたいな。
うん、
じゃあ、まあ、本編というか、はい、入りましょうかね。はい、う
ん。はい。
今回の本編は、ドラゴンボール Z。超悟空伝突撃編です。はい。
おお。
これはね、
これはゲームでいいのかな？
そう。スーパーファミコンなんですよ。うん、で、うんうん、発売元が、まあ、バンダイ。あの、ドラゴンボールのゲームはもう大概バンダイですわ。はい、うん、ほんとほんとほんと、うん
ね。ちなみにさ、あの、確かサンドランドもバンダイだったはず。
やっぱりすごいな。バードランドと多分強い、うん、あれがあるんじゃないの？コネクションが。
結びつきがね、
うんうん。うん、バードスタジオか。うん。これはね、1995年とかに出たゲームで、僕が当時小学校4年生時とかだったんですよ。
う
ん、で、小学校4年生時って言ったら、なんかドラゴンボールのゲームって言ったら、超武道伝とか、ああいう格闘系のやつが、うん、メインで、
うん、
で、それが小学校1年生、2年生の時に流行っとったんだけど、まあ、うん、3、4年生くらいになると、まあもうドラゴンボールってそんな、あんま見んよみたいな。まあ、アニメでやっとったら、まあちょっと見るぐらいの感じになっとったんだけど、で、その突撃編が出た瞬間に、まあ、また、ドラゴンボールを見直したんですよ。うん、でというのも、ドラゴンボール突撃編っていうのは、これあの話の内容としては、あの、悟空が少年時代の頃、つまり、原作、そうそう、ちっちゃい頃。つまり原作の本当に一巻から、うん、ドラゴンボール一巻から、ピッコロ大魔王を倒すところまでを、再現した、まあ、ゲームなんです、なんですよ。
あれ Z って題名に入ってんだよね。
そう、Z って題名に入ってんだけど、本当はこれ、
Z って大きくなってからじゃなかった。
そうそうそう。だから、これあの、いろいろ賛否両論があるんだけど、なんで Z 入ってんのやみたいな。
違和感、違和感。
そう、うん、そうなんよ。それはね、なんかね、見たことがある。おかしいやろ、みたいな。で、まあいいや。だから、そんなことやから、うん、実は、少年編の話って、その時、見てなかったんですよ、うん、全然。
正直、なんかさ、まだ、なんていうの、本格バトルものになる前だもんね。
ね、いや、っていうか、その年代的に、ジャンプとか、うん、アニメとか見始めたところって、うん、ちょうどドラゴンボール Z とかになったあたりから、見始めたっていう点があって、その、要は、ドラゴンボール、オリジンの話っていうのを、当時は全く知らなかったんですよ。
う
ん、
それはもう通り過ぎてたって感じになるか。
そうそうそう。そうそうそう。だから、そういえば、そう、そういえばなんか、ピッコロ大魔王とかなんか昔いた気がしたけど、ねえ、みたいな感じだったんけど、がっつりその、そこを見てなかった。だから、すごいいい機会だったんですよ、はいはい。このゲームをプレイするっていうのは。
確かになんかさ、ね、見た、あの、お、なんかやってるなと思ったら再放送だったりよくしたからね。
あ、そうそうそうそうそう。
あの頃めっちゃドラゴンボールとか再放送してたからさ、いつが最新なのか全然わからなかった。
う
ん
うん、あー、なるほどね。確かに。うん、でね、その、うん、まあ、ゲーム内容としては、まあ、うん、アドベンチャーパートっていうのかな、あの、
はい、
ずっとその、まあ、物語の説明とか、キャラクターのセリフとか、まあ、紙芝居みたいな感じでずっと流れていくアドベンチャーパートっていうのがあって、で、まあ、その中やっていくと、まあ、選択肢が出てって、みたいな感じのゲーム。
はい、
で、戦闘が当然あって、戦闘になったら、ちょっと戦闘のまた違う、画面になって、それはね、アクションとかじゃなくて、あれ、なんて言ったらいいのな、
コマンドバトル、まあ、
そう、コマンドバトルみたいな感じなんですよ。
はいはい。
うん。
うん。まあ、RPG、よく、まあ、ドラクエみたいな感じだね。
いや、まあ、難しいな。あれもね、いや、アクションも入ってるっつったら入ってる。難しいな、あれ。なんか、アクションは、戦闘パートは、まあ、1対1なんですよ。手前側に悟空がいて、奥側に、敵がいるような構図になってて、で、戦闘力を、まず LR で貯めるんですよ。で、パンチとキックと必殺技と防御ができるんですよね。で、パンチも最初は普通のパンチしか使えないんだけど、レベルとか上がっていくと、物語が進行していくと、なんかダッシュパンチとかさ、エルボーとか、はいはい、なんかちょっとかっこいいパンチとかキックとかになっていくんですよ。で、それはでも強ければ強くなるほど戦闘力を消費するっていう感じなんですよね。強いパンチを打てば打つほど戦闘力が消費されてしまうっていう。
戦闘力は何？MP みたいな感じある？
そうそう。で、MP は LR で貯めれるみたいな感じ。で、
回復するんだ。
そうそうそう。だから、最初はだから戦闘力もそこそこしかなくって、LR で最大まで貯めてから開始かな、みたいな感じなんですよ。大概。で、
それまでに攻撃を受けたらどうするの？防御みたいな。
防御。で、それもタイミングがあって、なんか、手前から悟空がちょこちょこちょこと前に行くんよ。で、奥からも敵が、こっちの悟空側にちょこちょこちょこちょこって寄ってって、ある一定のところに行くと、なんか攻撃できるぞみたいな感じで、ぴょぴょって光るよね。で、そこで、パンチキック、必殺技。で、向こう側にピカピカって光った時には、まあ、防御するとか、そんな感じで。で、防御も、なんかその、向こうが気候派、例えばドドンパとかさ、なんかそういう気候系を使ってきたら、なんかその気候派返しの防御をすると受けないとか、残像剣すると、向こうが残像剣したとすると、残像剣返しをしないと、まあ、いけないとか、結構防御は難しかったんだけど。
種類があるってことね、
攻撃。そうそう。
射撃なのか、格闘なのか。
そう。
もう一個ぐらいなんかあるのかじゃあ。
まあ、で、いや、要は、その、相手の攻撃に対応した防御を、しないといけないというところがあるから、実は防御って結構難かった思い出があったんですよ。ただ、気候派、カメハメ、こっちもカメハメ派撃とうと思ったら、ためだ、なんか、ちょっと時間かかるんよ。シュイーンつって。だから、その、溜めてる間にパンチして阻止されちゃうとかあるから、最初は、だから、パンチとかキックとかで、そう、すぐ出せる技とかで、敵を、攻撃してって、で、ピヨったら、ピヨピヨってピヨるんですよ、ちょっと。動けないみたいな、はいはい。で、その時に初めて気候派で倒すみたいな流れだった気がする。はいはい、
時間がある時に、ひそそそだーみたいな感じで
出す。そうそう。
はいはいはい。
で、
ああ、なるほど。
実はその戦闘は、なんか俺は全然その知らないんだけど、簡単に勝つ方法みたいなのがあったらしくて、これをやればもう簡単に誰でも勝てますよみたいな方法があったらしいんだけど、だから小学校の時とかはね、ネットも何もないから、真面目にやっとったんですよ。だから真面目にやったら結構むずくて、まあ、そこで死んだりしまったらゲームオーバーになって、またセーブポイントがやり直しになっちゃうんだけど。
あ、セーブあるのね。その時代は。
そう。で、セーブは、自分で好きなポイントでセーブできるんじゃなくて、セーブポイント、と、ある特定の、この話まで進んだらセーブポイントがあって、セーブできますよ、みたいな感じなんですよ、はいはい。そこがちょっとめんどくさかったかな。うん、ほんで、結局、まあ、原作を追うような形になってるから、一番最初はだから、その悟空が、ね、なんだ、腹減ったなーつって、魚取りに行くぞーから始まるんですよ。本当に最初から。
まだ、じゃあ、亀仙人にすら出会ってない。
そうそうそう、本当の最初の最初。
ブルマとか女子にも出会ってない悟空の状態ってことね。
そう、はいはい、で、まあ、悟空の顔の、なんつったらアイコンというかさ、 あんなんがこう、ぴょんぴょんぴょんぴょん飛んだり、右往左往したりして、うん、まあその動きを表したりして、うん、あとはそのテキストとかで、表して、まあ進んでいくんだけど、でまあ、それが原作に沿ってるんですよね。
う
ん、で、ただその選択肢が出た時に、まあ3つぐらい出たとするじゃん。うん、そしたら、そのうちの一つは原作に沿ってるけど、そのうち二つは原作に沿ってない選択肢っていうのがあるんですよ。
へー。
で、原作に沿ってない選択肢をすることで、まあ、まあ、オリジナルの、まあ、まあ、大筋の流れは変わらないんだけども、ちょっと違うセリフになったりとか、
そういうことね。
で、選択肢によっては、本来戦うはずの敵が、戦わなくて済むとか、スルーしちゃうとか、いうのがあったりするんですよ、
はいはい。で、そこでいきなりゲームオーバーになったりはしないけど。
しないしないしない。ね、だから、もっと言うと。
ただ分岐があるな。
そう。だ天下一武道会とかもあるんですよね。だから、天下一武道会は、だから、悟空は、1回目はだから、出て、ジャッキー・チュンにやられて、ね、2回目は天津飯にやられるんだけど、
うん、
で、原作では、だから天津飯まで、天津飯と決勝で戦って負けちゃうっていうのが原作なんだけど、うん、実はその決勝に行く前までに負けてしまったと。クリリンとか、その辺なんか、チャパオとかなんか負けてしまったとするじゃん。そしたら、そこでゲームオーバーにはならないんだけど、なんか悟空が負けちまったぜっつって、そのまま流れて終わってしまう。そう、ちょっと切ない。もう
やめだやめだって、なんかニートになってくるみたいな。
いや、違う。だから天津飯が優勝したってなって、終わる。じゃあ、うん、次頑張ろうねで終わる。だから、そうそう、天津飯とは全く戦わない、世界戦になるっていう。
そうか、さすがに、うん、そうかそうか、次に繋がってくるのね。
そうそうそう、だからそこで終わりじゃないよ。うん、で、
じゃあゲームオーバーって実質ないの？
もしかしてゲームオーバーある。だから、絶対に負けたら、これゲームオーバーになるっていう、うん、そうそう、うん、シーンはあるんですよ。その場合はちゃんと教えてくれるんですよ。亀仙人のナレーターが入るのよ。戦闘入る前に。なんか、うん、頑張れ悟空みたいな。で、このナレーターが入ったら、この戦闘で負けたらゲームオーバーっていう意味。みたいな。
そういうこと？
そうそうそうそう。
亀仙人出てきたら負けたらダメな戦いだって。
そうそうそうそう、ナレーターが入ったらね。で、当然その、死んでしまったら、このまま破れてしまうのかっつって、亀仙人の声が出てきて、ゲームオーバー。
うん、
になるんですよ。
ああ、そうなんだ。
そうそうそうそう。だから、あるやん。例えば、タオパイパイの戦いとかさ、負けたら死ぬやん。確実に。
まあね。
そういうシビアな戦いあるじゃん。
あいつはとどめさすよね。
そうそうそうそう。キャラ的に。
天下一武道会ならさ、まだとどめさされないけど。タオパイパイはやばそうだね。
そうそうそうそう。
はい、はい。
そんな感じで、もうずっと原作を追っていくような感じになるんだけど、で、まあ、最後に、実は、うん、めっちゃ強い必殺技みたいなのを覚えるんですよ、悟空は。
そう、原作にあるやつ？
原作にない。そのゲーム中にある、
オリジナル？
オリジナルの、亀仙流最終奥義っていう、まあ、めっちゃかっこいい名前のものを、うん、最後覚えるんですけど、うん、その条件が結構厳しくって、うん、それが、今までその選択肢が全部出てたと思うんだけど、うん、全部原作に沿った行動をしないといけないっていうのがあって。
おお。
だから原作知らんと分からんのよ。うん、そう。だから。
もうじゃあ、コミックスを読みながらプレイするぐらいのつもりでいかないとダメじゃん。
そうそうそう。俺ね、確かそれを撮るために2回か3回くらい越した思い出があるんよ。結構長くて、もう全編通してさ。
はいはい。ちなみに間違った時分かるの？
分からん。分からない。
進んじゃうんだね。
そう。だから原作通り進めてないと確かダメだって。うん、で、はい、それでようやく亀仙流最終奥義っていうのが出てきて、うん、多分確かに強かったんですよ。うん、かっこいいし。で、うん、実は、まあ、後々話そうかどうかちょっと時間的に迷ってるんだけど、うん、次の突撃編の次に出る覚醒編っていうのがあるんですよ。
それは Z。
そう、ドラゴンボール Z 覚醒編、うん。要は突撃編の続編ですわ。うんうん、
はいはい。
うん。で、そこで実は、突撃編をやっとった人に、うん、なんだろう。突撃編やったら最後にパスワード出るんですよ。うん、次回作の多分出る、 次回作も出す予定だから、そこに使えるパスワードを、まあ、出しますよと、クリアしたら。
はいはい、はい。
そのパスワード
を。もうじゃあ2部作構成を前提だったんだね。
そうそうそうそう。うんうんうん、で、その覚醒編の時にパスワード入れる、うん、場面があったから、その亀仙流最終奥義を覚えた状態で、うん、パスワードを入れると、最初からか、その、亀仙流最終奥義を覚えた状態で始められるとか、あったんですよ。
あー、そうか。でも、それやっちゃうとなんか面白さ半減じゃない。
でもね、覚醒編はね、また別の面白さがあって。うん、まあ、これはまたおいおい話すんだけど。
そうだね。うん、じゃあ、それ最初から使えたとしても楽しめる感じだったんだ。
全然、全然楽しめるよ。だって、もっと強い技がいっぱい出てくるから。そうそうそう。
なるほどね。まあ、でも、うまいな、商売が。
ね、
だってさ、そのパスワード控えた時点で、うん、次買うやん。
そう。じゃだから、あれやろ、スーパーファミコンも、多分、一個、うん、じゃあ、まとめきれんってなって、じゃあ、二部作にしてしまえーってなったんかもしれんな。
うん、大人の事情がね、発動したね。
容量入れへんし、言うて。
そうそうそう。
そうそう。で、なんしか、その、うん、戦闘も面白い。じゃかっこいいよ、とにかく、戦闘が。あのね、うん、さっき言ったように、まあ、パンチとかキックとか、必殺技も、うん、いろんな種類が出てきて、うん、それこそさ、前の大魔王復活の時もちょっと話が出たと思うんだけど、うん、逆カメハメハが出てくるんですよ。反対側にカメハメハ打ってその推進力でアタックするやつ。
はいはいはい。
あれがスーパーファミコンのちゃんと出てきて、ね、そう、うん。あとはその、何ねじりカメハメハみたいなのもあった気がする。なんか、
ね、スパイラルを描くみたいな。
なんかそう、
キューン、
キューンって変形したり。
あれ、それ言ったらさ、なんか、マフーバじゃねえ、魔線香だったっけ、ピッコロさんが打つやつ。あれも、なんか、螺旋描いてなかった。
あ、魔漢光殺法
あ、魔漢光殺法か。
あ、いや、ああいう感じじゃなくて、うん、なんか、ぐねって曲がるような、カメハメハを確か打っとったり、あとはもう、超カメハメハが最後の方で使えたりとか。
はいはいはい。
とにかく、もう、なんだ、アニメーションが、めっちゃかっこいいから、うん、それ見てるだけでも。
超カメハメハって足でも押すやつい
や、違う。
ではない。
違う。思いっきり威力
なんです。あれは存在しないんだっけ
足で打つやつは、で、うん、確か突撃編にはなかったはず。覚醒編にはあったかもしれん。そもそも足で打つやつは、うん、足で打つやつは、確か悟空がもうちょっと大きくならんとやってへんかったはずやから、原作やとね。
あ、そうだ。
うん。
逆に大きくなったからこそ、恥ずかしくてできんような気もするけどね。
わからん。足と出てるやつか。2倍やろ。
ちっちゃい頃ならまだなんか許されそうだね。
確かに。
なんでも。
そう。で、あともう一つは、音楽がすごい良くて、うん、その戦闘曲が、うん、まあ、かっこいい感じの曲なんですけど、これ実は、うんとあるその有名な曲のアレンジと言われてるんですよ。で、多分そのバウアーは知らないんだと思うけど、
うん
うん、なんだっけ、ドラゴンボール Z の映画で、うん、悟空の父親の話の映画ってあるんですよ。たった一人の決戦みたいな。
なんか見たことあるような気もするな。なんか、フリーザーの若い頃とか出てくるよね。
そう。要は、なんだっけ、サイヤ人が滅んだ、まあ理由というか、うんうんうん、まあその辺を書き込んでるその映画があって、で、うん、主人公は、悟空の親父のバーダックなんですよ。うん、バーダックってやつが主人公で、うん、で、そいつが、まあ、まあ最後結局、フリーザとかと戦って破れてしまうまで、を書いた話なんだけどね。で、
うんうん、
その、まあ、映画で出てきとった、バーダックのテーマみたいなのがめっちゃかっこよくて、それが、ソリッドステートスカウターっていう、名前の曲なんですよ。で、まあ、いわば、巷で言われてる神曲って呼ばれてるんだけど、そのバーダックのテーマがね。
うんうんうん、
そう、なんか、その曲もなんかめっちゃ面白くて、なんか、うん、なんだろう、バック曲のバックで数字を延々って言ってるんですよ。うん、なんか、258 548つって。なんか戦闘力っぽいスカウターの値をバックでずっと読み上げとって、で、曲の最後に53万つって終わんやんか。で、53万つったら、これはもうまさに有名な値で、はいはいはい、有名なね、フリーザ先生の、あの戦闘能力ですよ。
あれ、自己申告するやつ
だ、ね、そうそうそう、私の戦闘力は53万ですよっていう、あの53万で、そう、あれがそのソリッドステートスカウターっていう曲の中に入ったりして、うん、してるんですけど、だから、そのアレンジ、その曲に、じゃないけども、その曲に似たものが戦闘の、うん、曲で流れてるっていうのがあって、そうそう。あとさ、はいはいはい、まあ、本当脱線するんだけど、うん、バーダックで思い出したから、うん、あの、うん、悟空の母親の話とか知ってる？
全然知らん。出て、アニメ上とか映画で出てくるの？
あのね、これね、だいぶ後になって出てくるんですよ。あの、アニメも、あの、GT とかには全く話がなくて、その、うん、原作にも全く話がなかったんだけど、それこそドラゴンボールスーパーとか出始めた頃、かな、
うんうんうん、
ちょうど先生がまた違う、漫画で、あの銀河パトロールジャコっていう漫画を書かれておったんですよ、
うん。
で、それ結構面白いんだけど、1巻か2巻ぐらいで終わる短いやつなんだけど、まあ、その中にも、なんだっけ、あの、ブルマのお姉さんかなんかも出てくるんだから、本当はいたんだみたいな。まあ、いや、それは置いといて、それは置いといて、そういう回も出てくるよ、ね。その、銀河パトロール、ジャコかなんかで初めて出てくるキャラクターなんだけど、うん、で、はいはい、あの、その、何？おまけ漫画みたいな感じで、あの、うん、何？悟空、まあ、カカロットの生まれた時の話みたいなのがちょっとチラッと出てくるんですよ。う
ん、はいはいはい。
で、その時に初めて、バーダックの奥さんの、うん、まあ、ギネっていう、あの、女の人が出てきて、うん、で、どうやって地球に送ったかみたいな、その、小話を書き下ろされてて。で、実は、それは、うんうん、あの、映画あの、ブロリーっていう映画があると思うんだけど、うん、俺がこの前見て、ね、あれも実は冒頭に、そのシーンが映画の中にあって、うん、だから、うん、だからそれ見ると、だから、なんていうの、まあ、悟空の生い立ちがわかるよというか、
へぇ、
そうそうそう。まあ、
生い立ちのところは何も語ってないもんね、最初。
何も語ってない。うん、
うん。そうか。
そうなんですよ。
まあ、謎が多いっていうか、まあ、設定としてもしかしたら後付けなのかもしれないけど。
完全後付けやと思うよ。どう考えてって。
やっぱり、
うん。そう。あ、あとさ、ごめん、もう話、うん、脱線ついでにちょっとさ、言っちゃっていいかな。
うん、
あのさ、
うん、
ドラゴンボールの大魔王復活の時に、なんか、うん、月を壊した人の話したと思うんですけど。
ね、亀仙人じゃねえかと最初言ってたんだよね。
あれ、いや、ピッコロだったろうみたいな。
亀仙人じゃねえかと。
そうそうそう。そう、ピッコロだったろうみたいな感じで話はついとったんだけど、うん、あれ調べたら、どっちも合ってるんですよ。要は、1回目は、亀仙人が実は壊しとって。
うん。
で、天下一武道会の時に壊したんだかな。
それはね、悟空がさ、何巨炎化というか、大きい猿になっちゃったから壊したみたいな。
ああ、なんで壊したか忘れちゃった。
多分なんか暴走した系だよね、きっと。
ああ、そうだったかな。
月を見て暴走する設定があったはず。
そうそうそうそう、そうなんよ。でも、人がなんだよな。うん、でも、なんか覚えてるんが、その、天下一武道会で壊したっていう印象が強かったんが、なんかその、実況の人がいたと思うんだけど、うん、サングラスかけてる人。
ああ、いるね。
そしたら、なんということ、ね、そう、なんということでしょう。なんか、月が壊されてしまったので、これでお月見ができません、みたいな、なんか、そういうことを言っとった気がする。
軽くね。
そうそう。まあ、実際、月壊されたら、って、干潮と満潮がのバランスがぶっ壊れて、うん、海の生態系が壊れて、やばいことになるっていう話らしいんだけど。
それもそうだし、うん、人類に月を壊せるやつがおるんか、みたいな感じで、かなり
社会的な
話題になると思うけどね。う
ん、バランスよね、
うん。ちょっとアメリカとか黙っちゃいないかもしれないね。あるのか知らんけど。
そう。で、まあ一回、まあ一回壊されて、なんやかんやね。
うん、
で、
うん、
その後、悟空が、ピッコロ大魔王を倒して、神様のところに修行に行くんですよね。
うんうん、
で、神様のところに修行行った際に、実は、神様が月を直したらしいんですよ。うん、
え？神様が直したの？
そう。
サービスね。
サービスかしらけど。で、理由があるんだけど。要は、うん、で、悟空は、まあその、うん、月見たら変身しちゃうから、うん、で、神様は悟空の尻尾を切ったんですよ。
ああ、そうだね。
そう、それで変身を防ぐことに成功したってもんで、うん、じゃあ月はいるねってことで月を復活させたみたいな話だったと思うんだけど、うん、なんかそれが、実際そのシーンがあったわけじゃなくて、そういう設定、うん、いや、誰かが言ったんかな。
あれ、なってなかったっけ？なんか尻尾が取れちまったぞ、みたいな、言ってた気もするんだよな。
え、いや、あれ切ったの？
覚えだけど。
いや、あれは違う。
切ったの？
そう、悟空の時は、神様に、うん、切ってもらったんですよ。
切るの？
あれ弱点になるからなんか、ね、
残酷や。
うん、いや、まあまあまあまあ、うん。で、
しかも弱点切ったら、ね、普通やばいよね。
やばいね。まあまあまあ。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、うん、まあ、その後に結局、ピッコロがまたご飯の時に壊したから、うん、だからどっちも合ってたんですよ。結局。
ああ。え、ご飯って尻尾生えてたんだっけ、
うん、尻尾生えてたよ。
ああ、だからかな。
うん。いやー、だから、どっちも合ってたよって話。
待って、その後は誰かが直したの？
それは多分直してないと思う。
直してないの？じゃあ、あの世界も生態系狂ったまま。
狂ったまま。まあまあ、未来の話なんでね。
うん。なんとかなるって。うん。
あと、まあ。
マジか。
このゲームで結構、まあ、うん、ちょっと真面目にやったら戦闘は難しくて、で、最後の敵はやっぱ当然ピッコロ大魔王なんですよ。で、ピッコロ大魔王がこれまた強くって、何回も死んだ思い出が、そう、ラスボスだから。で、
うん、
またこれもさ、大魔王復活の時に言ったかもしれんけど、なんか、爆力バッハみたいな、うん、要は気功技があるんですよ。この突撃編でも。うん、食らったら、もう半端なく食らうから、出されたら負けみたいなところがあって、ピッコロの爆力バッハ。
出そうとしてたら、妨害するってこと？
妨害したり、そう、しないといけない。だから、もう、ピッコロスの、その、必殺技は、まあ、ファミコンもスーファミも共通して、うん、本当に必殺技っていう。
でもやっぱさ、なんだかんだ、ピッコロス大魔王はラスボスに持ってこれ、来られがちだよね。
まあ、そうだね。悪者だしね。
悪者。あれ？あそこでピッコロさんで、無印のドラゴンボールって終わりなんだっけ？
うん、そうだよ。ピッコロさんっていうか、ピッコロ大魔王で終わる。うん、
ピッコロ大魔王で、うん。
そうそうそう。
あ、じゃあ、なおさら区切りがいいから、ラスボスに都合がいいか。
うん、うん、うん。ピッコロ大魔王編としてね、ね、区切りがいいから。うん、そうなんですよ。うん、だから、あのゲームはね、だから。
Zのさ、ラスボスって誰なの？
はい、それはね、ブーだったと思う。だから要はあれも区切りがあって、フリーザ編とセル編とブー編ですね。
そうね、そうね。
そうそうそう。そうそうそう。いやだから、まあ、
うん、
昔のゲームだから、あんまりね、そのできないかもしれないけど、うん、結構確かプレミアムついてたんじゃなかったかな。結構高かったよ、ソフト、ソフト。忘れちゃった。
ちょっと探してみて、あるかどうかだよね。う
んうん、多分ね、実家にある。
おぉ、うん。持ってるか。
あ、ね、面白いんでね、ちょっとやってみてほしいんですね、うん。ちょっと長いから、YouTube 見てやるだけでもいいんだけど、うん、はいはいはい、要は、うん、そのゲーム見るなりやるなりすれば、結構原作の内容がしっかりわかるから、おすすめ。
でも逆に原作をわからないと、最終必殺技が出せないってこと、
出せないっていうところあるんで。
覚えられる。
そこは難しいところですね。
しかも原作を、
うん、
と違う選択肢をしても進んじゃうんでしょ？
そうです。進んじゃうんですよ。
じゃあ、原作わからんじゃん。
そうです。わからないんです。
ストーリーはわかるけど。
そうやな。確かに。矛盾して
る。悟空がトンチンカンな、トンチンカンな答えというか、質問しても進んじゃうから。うん、僕は天下一武道会初戦で負けたんか、みたいな。
そういえば、なんか、思い出したんだけど、うんうん、なんかその、ね、ゲームの内容としては、うん、なんか、うん、なんて言ったらいいんだ、原作を再現したゲームで、うん、なんか遊ぶ少年少女たちの話みたいな感じだって、いや、 なんて説明してんだこれ、めっちゃ難しいな。最初、まあ、ゲーム始めるじゃん。そしたらいきなりドラゴンボールの話するんじゃなくて、うん、なんか、おい、ドラゴンボール見たかみたいな。見てないみたいな。これから一緒に見ていこうやみたいな感じで、友達が、
はいはい、
ちっちゃい少年少女が4人ぐらい集まって、喋、うん、るセリフだけのシーンがあるんですよ。
で、現実世界の話をするんだね。
そうそうそう、突然、最初ね。はい、で、うん、その時に、プレイヤーである主人公と、なんかライバルと、うん、ライバルの子分と、嫌味なやつと、なんか情報屋みたいな感じで、なんか5人ぐらい集まって。
キャラ多いな。
そうそうそう。うん、要は、なんていう、ゲーム中にも確か、X かなんかで、相談できるんですよ、うん、確か。この選択肢はどうなるみたいな感じで。
マジ？
そうそうそう。
ヒントがあるってこと？
そうそうそうそうそう、確かそう。
テレフォン使いますみたいな。
そうそう。で、あんまり。
未了解的な。
そう、限りがなくて。で、はいはいはい、ただその相談しないと出てこなかった選択肢とかもあったはず。確かに。
うわ。マジか。
だから。
最初出てないんだ。
う
ん、
そう。だから、何回もな、選択肢が出るたびに X を押すのは、なんか、うん、結構基本というか。
ああ、X でその友達に聞くみたいな。
そうそう、一応話を聞いといて、ね、みたいな。だった気がする。ちょっといかんな、うろ覚えだな。
それ前のさ、なんか、下水道のブルマみたいな。うん、下水道じゃなかったっけ？
あ、そうそう、あって
な。選択肢が出るまで聞かなきゃいけないみたいな。
そう、話しかけないといけないみたいな。そうそうそう。
まあまあま
あ、難しいね。うん、ただ、まあ、言ってしまえば、カプセル流最終奥義はなくても、越せるっちゃ越せるからね。
うん、あ、まあね、クリアはできるよね。
うん、そうそうそうそう。はいはいはい、で、
なるほど。
その次、まあ、ちょっと時間余ってるからあれだけど、次が、まあ、覚醒編になって、うんうん、で、覚醒編になると、結構戦闘もガラリと変わるんだけど、うん、なんかやっぱり、突撃編の時に出た、これさえやってば勝てるみたいなのが、やっぱり問題だったらしくて、うん、覚醒編ではそれができないように、まあ、似てるんだけど、うん、ガラリと戦闘をちょっと変えたんですよ。
改良したのね。
そう。なんか4すくみになるように、なんかやったんかな。ちょうどじゃんけんみたいな感じで、はいはい。うん。
うん。ちなみにそのさ、これやってれば勝てるっていうのはもう、はめ技みたいな感じってこと？
あ、そうそう、はめ技みたいな感じ。
あ、なるほど。
簡単にみたいな。はい、だから防御も使う必要もないですよ、みたいな感じだったらしい、うん。わしはね、あんま詳しいことは知らないんだけどね。
はい、うん。
ね、覚醒編はだからそのドラゴン悟空が大人になったところから、フリーザー倒すところまで、うん、が話の内容で、だから最後フリーザーと戦うのがラスボスなんですよ。でそれも悟空がちゃんとサイヤ人になってから戦うみたいな感じ。
うんうん、おー、熱いねそれは。
で結構ね戦闘がね何だろう反射神経使うような感じで面白くって。
あ、なんか今で言う QTE みたいなってことだね。
かな、うんうん。なんか、パワーが、うん、パワー系の技をパッて使われたら、なんかそれに勝つようなやつをパッて、後出しで出せるんだけど、なんか、敵が、まあ、要は、強ければ強くなればなるほど、その、後出しもなんか効かなくなってくるみたいな、うん、そんな話だった気がする。なんか結構。
時間の、タイムの、なんていうの、猶予が短くなるような感じ？
そんな感じかな。なんかね、結構その、うん、なんだろう、駆け引きがあったような戦いだった思い出があって。そうそうそう、そう。
俺、僕さ、QTA 苦手なんだよね。
あ、わかる。いきなりさ、ぼーっと見てたらさ、押せって言われた、うん、はっはっはみたいな。
そうそう。バイオでさ、うん、4だったかな、すごい QTA 出てきて、よくレオン死んでたからね。
俺も死んどった。特にクラウザーとかでさ、ナイフにブスってやられるね。いきなり。
あいつだってさ、会話中字幕読んでる時にさ、押せみたいな出てくるから、
そうそう、は
マジかこいつと思って。
俺も死んだよ。
字幕読ませろって思って。
そうそう。あとなんか岩転がってくる時に、うん、なんか避けろみたいな。なんか連打、バババババって連打して、いきなりこのタイミングで避けろ。え、無理みたいな。
そうそうそう。
でも、キューティーとはじゃない、とかじゃなくて、まあ、うん、それっぽいやつって言ったらいいかな。
っぽいね。
そうそうそうそうそう。うん、
一番嫌なのはさ、まあ、A, B, X, Y の配置を覚えてないんやって。
あ、
一瞬でね。
あ、なるほど、ね。
一瞬で間違って押しちゃう。うん。
あ、まあ、まあ、辺もなるよね。だ最初さ、スーパーファミコンになるとったら A, B, X, Y の位置は完全に覚えとったけど、うん、プレイステーションだったら丸、バツ、四角、三角になるから、全くわからんじゃん。うん、 なんで ABXI じゃないのよみたいな。
しかも Xbox コントローラーになったら、みたいな。
そう、もう、そう意味わかんない。どれがどれみたいな。
え、みたいな。
そうなんだよ。だからもう、A、B、B のうちに A があってとかで、全部逆になるんだからな。
そうそうそう。
そうそう。だから、はいはい、でも慣れなんですけどね。結局プレイステーションもあれも全部慣れだからね。で、まあそんなことは置いといて、で、うん、学生編は、ね、何が面白いかっていうと、まあ、うん、同じようにその原作を沿っていって、その選択肢を選んだら、みたいな感じになるんだけど、
うん、
で、選択肢を選んだら、学生編の場合はめっちゃガラリとストーリーが変わるんですよ。イフストーリー、イフストーリーモードかな。なんかそのイフストーリーシステムか知らんけど、要は、うん、例えば、フリーザーさんが不老不死になってしまうとかさ、
そうそうそう、やべえやん。
あの、うん、本当にそれで進めて、であとはゲームオーバーになるんだけど、例えば、うん、ご飯をラディッツが連れ去ってしまって、でその後、うんうん、ご飯がどうなったかをちょっと出てゲームオーバーみたいな。まあ、
はいはいはい、
なんかご飯がサイヤ人の教育を受けてめっちゃ凶暴になってるみたいな。なんか、ああ、死ねえみたいな感じになってる。そう、ちょっとしたストーリーの小林があって、ね、そう、バッテンドがあったりとか、そういうのがだいぶあって、うん、なんかかなり面白かった思い出がある。だから、選択肢もなんかちょっとこれ後でもう一度やって選んでみようかなとか、うん、なんかそんな感じで。
ここでセーブしといて、ちょっとこの結末を見てみたいみたいなね。
セーブもどうだったかな、なんか、あの、一つしかなかった気がする。何回もクリアしないといけないけど。
マジか。
忘れた。そこはね、ちょっと覚えてない。そこは覚えてないんだよ。ごめん。あとはね、はいはい、なんか、あ、そう。あの時の当時のスーパーファミコンとかメガドライブの長女があったかもしれないんだけど、うん、セーブデータが消えるとさ、演出があるゲームって結構あるやん。例えば、ドラゴンクエストとかは代表例で、うん、あの、電源つけた瞬間呪いの音が出て、お気の毒ですが消えましたっていう、あの演出があったりするやんか。
あったね。
で、覚醒編も実はそれがあって、なんか、セーブデータクラッシュみたいな。で、ご飯と、ピッコロかなんかが喋ってるんですよ。なんか、いいか、落ち着いて聞けつってピッコロが言うし、お前のデータは全部消えたみたいな。俺は一からやり直すみたいな。お前もやるんだなみたいな感じの、そのセリフが流れる。なんか。セーブデータクラッシュ。そうそうそうそう。
まあ、消えた時しか見れないんだね。じゃあ、それは。
そうそう。あの辺もさ、なんか、メガドライブのやつとか、結構いっぱいあって、どっかでは機械で話せたらいいんだけどね。うん、面白いから。データクラッシュとか、あとはコピープロテクトとかね。話せたらいいんだけどね。
コピープロテクトね。前チラッと言ったね。
うん。うん、言ったっけ、
まあ、データクラッシュあるよな、うん、なんか、あれ、何回か電源入り切りすると復活したみたいな話も聞いたりするけど、あったかなっていうね。
あのね、ファイファン6で俺それ一回やったことある。なんか、なんかね、戻ったんよ一回。あのね、なんでやったかな。ファイファン6って消えるとさ、また一戦って始まるやんか。なんか、それは、みたいな。
消えたことないからわからん。
だね、消え、で、
消えたら、オープニングから始まるってこと？
そうなんですよ。でも消えたわ、魔対戦違うって、みたいな感じで始まるんだけど。で、切って、振ったんだったかな。うん、なんかね、うん、振るとか、なんか衝撃的なことを与えたりしたら治るっていう話が、学校の中で誤っとって、で、実際に治ったことが確かあった、6で。
へ
ぇー。信憑性は非常にない。でもね、覚えてるよ。うわ、治った、きたー、みたいな。
その後どうすんのでも。どうしようもないよね。
いや、その後はセーブして、そのまま普通にやる感じ。
いけるんか。へぇー、うん。
まあまあ、ちょっと、うん、話が脱線しちゃったけど。うん、なるほど。まあまあ、そんな感じかな。奇跡が、その時奇跡が、不思議なことが起こったっつって。そう。
面白そうだね。
うん。
ドラゴンボール。
そうなんですよ。ドラゴンボール。まあ、バウアーでもさ、マジさ、漫画見た方がいいって、うん、漫画喫茶行って、一巻から見てごらんよ。そしたらもう止まらんから。もう、
近くにさ、あれがあれんだよね。うん、レンタルコミックショップとか。
ああ、
ないんだよね。
ああ、厳しいね、うん。なかなか。
漫喫は確かにある。
うん、あ、じゃあそれでいいやん。 や、ちゃうね、ちゃうね。だってさ、俺覚えてるもん、小学校の時に、おじさんかなんかがドラゴンボール集めとって、それを、それが家にあったんですよ。なんか知らんけど。
うんうん、
で、
うん、
よし、掃除しようっつって、あ、ドラゴンボールじゃんってなって、もう、2巻か1巻かパッて見たが最後、もう1日それずっと読んでたもんね。うん、なんか掃除してて。
掃除はみたいな。
そうそうそうそう。
はいはいはい、
あれがだからさ、1巻から読んでしまったが運動つきよね。
あ
そう、十何巻から見れば、ね。いや、もう面白いんだって、ほんと。止まらんもん。うん、だから、なんか息子にとりあえず、あれは教育させたいなと思ってる。
思ってんの全巻。
持ってません。
思ってないの
持ってないですよ。売っちゃったよね。
売っちゃったか。
ゃまた、コツコツ揃えるか。
ね、ま
あ、絶対好きだって。ね、世界中でもさ、やっぱり、ね、鳥山さん亡くなったっつって、哀悼の意をね、
うん
込めてるし。
そう。
うん。み、うん、嫌いな人いないんじゃないかな。
めっちゃ値段が上がるじゃん。コミック。
ひどいな。そんなことすんのかよ。
まあ、そんなことはないと思うけど。たくさんあるしね。まあ、ちょっと見てみよう。うん。満喫かな？
面白いよ。うん。
うん、
あとはまあ、
うん、
銀河パトロールジャコかな。
ああ、そうね。
うん、
あ、まあ。さっきさ、出たコミックの話で。
うん。
表紙の話知ってる？
何それ？あ、表紙で
2回出てくるキャラクターがっていう。
え、何の話？
悟空は確か2回出てくるんだよね。ちっちゃい悟空と大きい悟空みたいな感じで。
あ、そういうこと？はい。
で、他のキャラは1回しか出てきてないんだけど、
う
ん。唯一2回出てくるキャラがいて、
うん。
それが、やじろべえ。
そうな、あ、要はあれやろ、ドラゴンボールの単行本をこう並べた時に出てくるあの絵の。
そうそうそう。住吉がなんか横にこう、みんなが左に向かって歩いてる感じの、進んでる絵になるんだけど、
うんうん、
そのキャラが、一応被りなし、まあ悟空は2回出てて被るんだけど、他はなしのはずだけど、
うん、
鳥山さん、読者に指摘されて、あ、2回出てるね、確かに、みたいな。
やじろべえ。
やじろべえ、2回出てるね、みたいな。
ああ、そう。
面白かったわ、みたいな感じだったと。
多分、その辺の話ってもっといっぱい出てくるわ。もう。
ね。
いやー、なるほどね、
まあこういう話掘り下げると面白いよね。なんか、
多分、
ね。マジ、そんなのもあるのみたいな。
うん、
すごい愛着、なんていうのかな、愛着というかさ。すごい、うん、ああ、いいな、親しみが湧くな、って感じが
ある、ね。ああ、つって。まあ、そうですね。まあ、うん、まあ多分、うん、まあ、なんだろう、タラコさんにもしてもさ、声優さん変わったらさ、うん、違和感あるとか言ったりするけどさ、多分、ね、うん、僕らの次の代とかになってくると、なんか、
うん、
ね、その次の、ね、マルコさんの声が、じゃないとしっくり来ないとかってなるように、うん多分。
そうね。
そうそうそう。なんか。
だって、サザエさんもガラッと変わったもんね、一緒
に。そうそう。なんかまた違う、うん、ね。次の子世代のドラゴンボール的な作品っていうのが多分次々出てくると思うよ。
うんうん。
うん、
だね。ちなみにさ、タラコさんはなんかね、オーディションがあって、まるちゃんの。
うんうんうん、
で、さくらももこさんの声に一番似てたから選ばれたみたいな話があったよ。地声に似てたみたいな。
作者の声かいな。
そんなことあるんだ。
まあでも実際さ、うん、あれは作者のちっちゃい時をなんか書きたかったというか、そうそうそう、理想の。
ちょっとデフォルメして書いてるからね。
理想の生活を書きたかったとか、そんな話だったから。まあ、うなずける理由ね。
う
ん、
そう。作者側から親しみが湧いたんかもしれないね、さらに。
なるほどね。うん。
そうそうそう。いいね。またなんかこういう面白い話あったら、ぜひ知ってる人教えてほしいよね。有識者に教えてほしいよ
ね。まあ、有識者、確かにね。確かに。うん。
うん、
じゃあ、今度はその辺も、はい、お便りお待ちしておりますというところで。
お待ちしております。
今日はこの辺にしましょうか。
はい、しときましょう。
はい。
はい。
チャンネルを気に入ってもらえたらフォローと評価をお願いします。あなたのゲームやアニメに関する思い出についてのメッセージもお待ちしています。リンクは概要欄を参照してください。Spotify には Q&A 機能がありますので、そちらからでもコメントができますと。はい。
はい。
ではまた次回。さようなら。
さようなら。